鳩組ホームルーム。
はい、鳩組ホームルーム第2回でございます。出席を取ります。みょうゆうさん、
はい。
そして私、日向大輔、はい。ということで2回目でございます。
はい、
前回ね、
うん、
修行の話がちょっと出たんで、
うん、
ずっと僕前々から聞いてみたかったなと思ったことをちょっと今日は深掘りしていきたいなって思ってるんですけど、そもそも、
うん、
まあ高野山ですよね、真言宗の修行されたって。
そうそう、
うん、まあ、僕の知人にも高野山のその真言宗にすごい興味がある方がいて、うん、でなんか年に何回か合宿行かれたりするんですけど、うん、こう空海大師の教え、
はい、
っていうことなんですけど、うん、空海さん、
うんうん、
なんかまず、
うん、
そもそも大前提として、うん、修行って何のためにこう、うん、やらされるんでしょうね。僧侶の方々って。
いやいや、そもそも論、言葉のチョイスが今間違ってた。
あ、そうなんですか。
うん、やらされるんじゃなくてやるんだ。
やるんで。急に
当たり前
テンションが。いや、もちろん皆さん自分でやりたくてね来てるん
だと思うんですけど。そうそうそうそう。
修行ってこう、うん、何を得る、何を得るっていうのもあれだけど。
うん、まあ平たく言うと、うん、次第というのが、まあ要するにこう、うちらはごま炊いたりするんで、ごまの炊き方というのがあるわけですよ、やっぱり。
いや、ね、そこもそうなの。ごまってそもそも、
うん、
何なんですかね。
見たことない？
あんまりちゃんと見たことないです。
火炊いて。
ごま行っていう。
ごま段があって、
はいはい、
うん、火をボンボン炊いてっていう。うん、あれね、平たく言うと、まあこれね、私の理解ということにしますね。もうもっともっと深い、奥が深いんで、私ごときが理解してることはって、今一応つけておきますね。うん。ごま壇にね、あらゆるところから呼ぶんですよ、仏様を。三世諸仏といって、前世、今、未来、来世に仏様ってごっちゃりいるんだけど、それをね、片っ端から呼ぶんですね。自分のごま壇に。で、それが前行って、前行っていうか前段があって、とにかく全員をお名前呼んで、ご用意しました。こういうものを、で、お好きなものがあるんで、ご用意しましたのでどうぞって言って、呼び集めるんですよ。で、呼び集まって集まったら、やおら火をつけるんですね。
うん、
で、そこからいろいろなことをこう、まあ、お話ししながら、仏とお話ししながら火を燃やして、最後、火が消えるまで、いろいろな所作があるんだけど、
うん、
私の解釈ね、人産みだと思ってたんだよね。人産みって人を産む。
人産み、
うん、
うん。
だっていう感じがして、つまり、人間がこう、生まれて立ち上がるときって、エネルギーがわーっと集まってくる。まあ、それを仏を呼んで集めて、そして火をつける。そうするとちっちゃな火が生まれてくるじゃん。赤ちゃんね。で、どんどん火をくべたり、風を送ったり、まあ、油かけたり、いろんなことするんだけど、で、わーっと火が燃え上がるじゃない。これがもう成人だよね。人間が立って、まさに今、活動してる。でもそのうちに、やっぱ限界があるから、だんだんだんだん、ごまきが崩れてきて、火が小さくなってきて、最後は灰になるわけよ。
うん、
それが人間の死というものだよね。で、火が消えて灰になったら、ありがとうございましたって、今度は仏様方集まってきてくれてた仏様方を返すわけ。お見送りするわけよ。うん、ありがとうございました、ありがとう。そして、蓋を閉じて終わりってことになるの。それを、何回も何回もやるんだけど、なんか人を一人生み出して、一生が終わって、亡くなって、っていうね、そんなイメージを持ったんだよね。
その、一部指示を自分でやって、見届けるっていうのが修行だということなんですかね。
ね、そうね、まあ、それをしながら、
うん、
なんだろう、人が生きるっていうこととか、この世に生まれてくるその仕組みとか、またそして死んでいく、戻っていく、宇宙に戻っていくみたいなものを私自身は見せてもらった。で、それが修行の中の大きな、なんか学びだったなとは思ってるけど、本当は違うんだと思う。
なんで小声で言うんですか。すごい。
本当は
マイク拾わない
じゃん。本当はもっとちゃんと、うん、学ばなければいけなかったことがあったんだと思うけど。
いや、まあ、妙優さんの解釈ではそう。
そうそうそうそう。ね、絡めてから
学んだ。絡めてから
学んだなっていう、うん、感じはする。
何でしょう、あ、っていうか2回目からね聞き始めてる人ってあんまいないと思うんですけど、うん、まあ、そもそもこのポッドキャストは割とこう生きづらさを抱えた人がなんとなく聞いてくれればいいかなぐらいの緩い感じなんですけど、うん、でも妙義さんが僧侶っていうことでなんか相談を受けることも多いと思いますけど、
うん、
仏教っていうものってもともとほらなんか僕のこれも僕の解釈、
うん、
ブッダもすごいお釈迦様もすごいもう弱い人で悩み悩み悩んで、うん、でいろんな辛い修行したけど全部意味ないじゃんみたいな、
うん、
で修行もそういう修行はやめてずっとこう考えた結果、あ、まあすごく僕のざっくりした絶対怒られそうだけどすごい雑な解釈では、
うん、
な人間が生きるっていうのも自然現象なんだなって思ったみたいな、うんうんうん、そういうとこなのかなって思ってて、
うんうん、
だから今の話聞いててね、こう、うん、人を産むこうなんか火をくべてなんだかんだやって、うん、それも大変じゃないですか、いろいろあって燃え盛って最終的に亡くなっていく過程を見てちょっと達観して楽になれたらそれはそれでいいのかなぐらいに聞いてて思ったんですけど、うん、僕が結構僕理系だったんで、うん、なんか物理とか学ぶわけですよ。
え、じゃあ量子力学とかも、
あ、それがね、うん、そこはさっぱりやってなくて
さっぱりやってない
あの高校物理まで量子力学はどっちかっていうと本格的にやるの大学入ってからですね。わかりますよ、量子力学もすごくこう神秘的な世界だし、むしろちょっとスピリチュアルに寄ってくるじゃないですか。
すごくあのなんていうかな、仏教と親和性があるなと思って。
あ、そうなんですね。
いるんだよ。
いや、なんか妙義さんがよく言う、うん、なんかそうかもしれないしそうじゃないかもしれないねみたいなスタンスとかも、うんうん、量子力学結構そういうとこあって、
うん、
そこに例えば一個こう原子があって、
うんうん、
で崩壊することがあるんですよ、一定の確率で。
へ、
核分裂って言ってパッて、
うんうんうんうん、
なんだけど今ある原子も次の瞬間に崩壊してるかどうかは、うん、もう神の水を知る確率論なんですよ。だから次の瞬間壊れるんですかって言われたらそれは誰にもわからないよ、そうかもしれないそうじゃないかもしれないよっていう世界だったりするし、なんかそれがいっぱいあるから我々すごい数のそういう一個一個の粒がものすごい数あるからなんとなく形があるものを信じてられるだけで、細かい目で見たらすごく曖昧な世界がそこにあると思うんですが、ただ僕はそれこそそれ勉強修行してないから、うん、そこはもうちょっと分かりませんみたいなでもっとシンプルな話で、
うん、
こういう質量の何キログラムのものがあって、うん、これをこういう力で押したらこう動くよねって計算できちゃうんですよ、
うんうん、
え、ってことは宇宙が始まった時点で、うん、もう始まりのスタートのこう初速度というか、こう、うん、こういう条件で始まりましたってなってるから、
うん、
全部世の中のことって物理で計算できて予測できちゃうし、うんうん、今自分が生きてるのもまあそういう中の一個なんだな、うん、みたいに思うこともあって、
うんうん、
なんかそういうのをなんとか論確定論なんかこう全部こう決まってるんだみたいな、そういうまあなんていうんですよ、説もあるんですよ。どっちでもいいと思うんですよね、それは人間の解釈の問題なんで、
うん、
ただ興味があるのは、うん、そのしんどいとか、うん、心がこうなんていうんでしょう、もう本当に穏やかじゃなくて辛いことがあって、うん、下手すら命を絶っちゃう人もいる、
うん、
まあ、つまり心の中のことが現実の物理的なことにも影響するってことが起きるじゃないですか、
うん、
で、あ、もう本当しんどいなって思った時に僕がよく思うのは、
うん、
こう地球の質量っていうデータがあるんですよ急ですけど地球の質量ってなんか 6.0×10 の20何兆キログラムみたいなすごいとてつもない重さなんですね、うん、でへえそうなんだって数字を眺めるじゃないですか、
うん、
でふっと我に返ると、あ、この質量って俺も込みなんだよなって思うんですよ。なるほど、うん、要は地球から
込みなのかな、や
っぱり込みです、所詮人間って地球から一時的にプリって分かれてるだけの存在で
確かに
で、人間も全部乗っけて太陽の周り回ってるんですから。
でさ、変わらないんだよね。
変わらないです、トータルは。まあ、あの宇宙開発をするようになって、うん、遠くにこう衛星って あれ探査機とか、うん、飛ばしちゃうから
多分
ちょっと減ってますけど、
軽くなってるだけか。
でも基本的には空気も水も人間も全部地球に
込みでの
ぴったりこう引き寄せられて、
なんかすっごく
面白い、込み込み込み。そう思うと、まあなんか自分の悩んでることもなんだかんだあるけど、自分も地球の一部だし、一時的に今地球から離れてなんか営みをさせられてて、でまたそれがゼロ戻ってくだけなんだなって思ったら、まあいっかみたいな気持ちになれることはちょっと、その地球の質量が何キログラムとかいうの知って少し得したかもなって思ったこと一つですね。
物理だっけ、
物理、
物理学。
そう、
深いね。
深いですよ、多分ね。僕の勝手な想像ですけど、お釈迦様もそういうこと考えたんじゃないかと思うんですよ。
そうかもね、
うん、なんで
お釈迦様も繊細な人だったと思うよ。
ですよね、
うん、これは看護師ね、私の看護師の見方だけど、うつ病だった と思うよね。
あとお腹弱かったんですよね。
お腹も弱いし、あとその苦行やってた時ね、まあ物を食べないでガリガリに痩せて摂食障害まで言ったら、うん、それからあと茨に身投げて傷だらけになったり、うん、自傷行為とかね、いろいろこう現代で見ると当てはまっちゃうような苦しみ方をして、
そうですよね。
で6年間七点抜刀して、うん、で抜けたからね。
抜けてね、それで父がゆ、うん、食べて、
父がゆ食べて、どうって思って気がついちゃったからね。
いやーだから、うん、そのなんでしょう、ブッダも何を考えて悟ったのかは分かんないですけど、うん、本当のところは。でもなんで人は死ぬんだろうとか、生き物もみんな死んでなくなっちゃうとかっていう目を持ってて、でもあれ死んだものも全部細かい粒になってまたチリチリになってどっか行っちゃって、でまた生まれてくんだなみたいな目っていうのは、うん、すごくこうある種の自然科学的な目線があるというか。
そうだね、うん、質量なんだっけ、保存の
質量保存の法則
とかあったよね。
ありますね。
だからでも今さっきのその地球、人間も地球の質量の中で、で死のうが生きようが質量変わんないわけでしょ。
そうなんですよ。
だから循環してるんだねやっぱりって、うん、さっき聞いてて思った。うん、
だからまあすごく乱暴な言い方しちゃえば、うん、まあ例えば自分がね死を選んだとしても、うん、まあ地球全体としては何も影響がない、ないというかトータルの質量は変わんないわけじゃないですか。
そうだね。
まあだからといって、じゃあまあ死ぬのも全然ありだよねとあんまり僕個人は言いたくないんですけど、
うん、
だからそういうことを言い出すと、別に死んだっていいじゃないですかって言われたら、うん、ああ引き止めることを言いづらくなるなみたいなこともちょっと今思っておりますね。
うんうん、確かにね。
なんで生きなきゃいけないんですか。
でも引き止めなきゃいけないってこともないんじゃない？
いや第2回目して急になんかすごいヘビーなことを聞いてもいいですか。
うん、
例えば目の前で、
うん、
妙憂さんの目の前で、
うん、
いや私本当悩んでて、
うん、
もう死にたいと思ってますし、
うん、
なんだったらこう今もうここにこう睡眠薬があるので、
うんうん、
これ今目の前で飲ませていただいて死にますっていう人がいた時に、
うんうんうん、
どうするんですか。
う
ん、いいんじゃないとは言わない。
言うね。
言う、
うん、
言うな、
うん、その人がそう言ってたら、
うん、
そうなんだわって、
うん、
それはそう聞く、うん、ただそっから先は今度自分のための言葉になっちゃうけど、でも私は目の前でそれを見るのが嫌なんだよねって。
アイメッセージにしてね、うん、私は
嫌なの、
うん、
それはあなたのことがかわいそうだとか生きてたらいいことがあるとかそんな風には全然思わないんだけど、ただ私の夢見が悪い。本当に正直なところ。
いやすごい正直ですよね、
うん、私の夢見が悪い。だから私の目の前では本当にやってほしくないと思ってるよって。
それはもう相談を受ける人という立場でもなく、
うん、
僧侶としてでもなく、
うん、
もう一人間として嫌なんだよってただ言うってことですね、
うん、そう、うん、どうにも見てらんないんだって、
うん、
どうにも悲しい虚しい気持ちになってしまう。だそれは嫌だなってすごく思うっていうのは全力で伝えると思う、うん、
最終的にその人がどういう選択をするかまではもちろん、
うん、
まあできないけど、
うん、
責任持てないけど、
うん、
自分はすごくそれを悲しいと思うとか嫌だなって思うよってことは全力で伝えると、
うんうん、そう。
まあ逆に言えばそこまでなのかもしれないですよね、できることって言ったら。
そうそうそうそう、うん、だって世の中的にさ、よく辛くなったら電話してねとか、本当みんな一生懸命自殺を止めようとしてるけど、でもその生きてる人が本当にどれだけ辛いかっていうのは分かり得ないじゃない、
うん、
本人じゃないのに。でもそれを止めるだけの責任じゃあんたは取れんのかって言われたらさ、
急に関西弁になりましたね。
厳しいよね。
まあそうですね。
だからなんかあんまりこうなんかできもしないことは言いたくないなって思うんだよね、
うん、
でも本当に正直に言えるのは夢見が悪いですと正直に言えるなと思って。
それは本当に正直だもんね、
うん
うん、
それで本当にそっから先自分1週間1ヶ月1年わかんないけど、とにかくあなたがいなくなったってことを思い出して何か思ってしまうんですよっていう、そういう自分を考えると苦しくてしょうがなくて、うん、だからあなたに今それはどうなんですかって言いたくなりますっていう感じかな。もう必死で言うね、
うん、生きてればいいことありますよとかではなくね、
ないもんだって。
ないもん。
それはもう分からない。さっきの
確かに分からないですよ。
原子が次に分かれるか分かれないか分かりませんっていうのと同じでね、
何も分からないですね。
分かんない分かんない、
うん、
でむしろもっとね、何がいいことで何がダメなのかも分かんないじゃない。
そうなんですよね、
うん、
またこういや深みにはまってきますねこの話、うん、なんかねそれもちょっとまた次回ねその辺深掘り、まあ次回それを話す保証はないんですけどそれも話すかどうか
それはそうですよ、そう原子が次どうなるか
分かんないです、もう気まぐれはね起きますからね、何とも言えないんですけども、うん、はい、まあそういうふうにですね悩んでることとか、まあそれこそ鳩組ホームルームでね喋、うん、っていただいた時に、うん、我々がいやそれはこうした方がいいよとか言うことはないわけじゃないですか、
ないない、
あ
ない
そうなんだねって受け止めて、うん、で例えばそれでね、まあ死にたいとまで言ってる人がいたらね、うん、そうかでもそれは僕個人的にはそれですごく夢見が悪くなるねっていうことはね僕や妙優さんは言うかもしれないけども、うんね、でも処方箋を渡すとかねそれこそ痛み止めを渡すとか、うん、そういうことではなく、うん、ただただ聞くということは、まあ、できることなのかなとは思っているので、うん、まあ、そんな鳩組ホームルームオンラインも開催をしていきたいなと思っておるところでございますので、うん、ぜひお便りフォームの方からですね、まあ、番組の感想でも全然いいですのでゆるっとこんなこと思いましたとか、あとそのオンラインのズームでお話する回出たいですとか言っていただければ大変ありがたいと思っております。ということで第2回目でございました、はい、ありがとうございました。
はい、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.